大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は有限会社まちところ計画室の代表取締役でいらっしゃいます小口優子さんに登場していただいています。小口さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、昨日もですね、小口さんの活動についてご紹介していただいたんですけれども、小口さんが代表取締役を務めていらっしゃるまちところ計画室、一体どんなことを普段手掛けているのか教えてください。はい、
硬い言葉で言うと都市計画のコンサルタントみたいなことをやってて、まあ柔らかい言葉で言うと街づくりコーディネーターとかコミュニティデザインですとか、そういったこともやってたりしますね。地元のそういう、こう計画づくり、行政と一緒にやったりするのをこう調整したり、それを調整しながら計画をまとめていくというようなことをやってみる仕事ですね。
いろんな人たちのつながり、ね、交流を形にしていくというね、素敵なね、そうですよね、お仕事だななんて思うんですけれども、まあ、そんな奥地さんから見た街づくりってどういったものなんですか？
そうですね、やればやるほど思うんですけど、やはり最終的には公園を作るとか物を作ったり、建築家の人たちと組みながらやるんですけれども、そこに住んだりいるのはやっぱり人ですので、人づくりというか街を作っていくのとさらに人づくりかなと思うんですけど、まあおこがましい言い方なんですけれども、こちらが作るっていうんじゃなくて、一緒に意見を聞きながらとか、そういう交流をしながら現場に入って作っていくのが私にとっての街づくりかなというふうには思ってます。
今その現場に入ってっていう話もありましたけれども、実際その場所に行っていろんな人たちと交流しながら滞在されたりとかするっていうことでしたよね。
はい、はい、そうですね。机に向かって一人とか会社のお仕事のメンバーで、この街どうするよって言ったって地域の人が住むわけですから、私たちでは所詮こう作れないというところがあるので、やはり出向いて、それで普段どうやって過ごしているのかとか、どういう特性がある街なのかっていうのをまずは知ってからどうしようかっていうようなことをやるので、やはり現場に入らないと作れないというふうには思ってます。
紙面上で進めていくのかなと思っていたら、本当にみんなと一緒にこの場所をどうする、どういった企画ができるって言ったところから、こう一緒にやってくださるんですね。
そうですね、すごく手間はかかるんですけどそちらの手法でやっているという感じです。こちらは、はい、
だからいろんな人たちが周りにいらっしゃるし、安心してねお話ができるのかなと思うんですけれども、昨日ちょっと出身の話も出ましたけれども、ご自身の出身といえば。
私もですね、藤沢の鵠沼というところですね。江ノ電の鵠沼駅から歩いてすぐみたいな。はい、
じゃあもう本当に地元の方なんですね。
そうなんです、地元の方なのでとても心地よくやりやすく、まあ多少気も使いながらやらせていただいてます。
お仕事上だとそうなりますよね。
はいはい、そうですね、はいはい、
だからこそ昨日ご紹介していただきましたけれども、藤沢でのイベントの一つとして、はい、藤沢にゆかりのある音楽家たちという、はい、素晴らしい企画ができたってことですね。
そうですね、地元でこう日頃感じていることとか、まあ、両親と家族と話していることっていうのを、はい、割と他の地区に入るよりは深く深く考えることができたなというふうに、プラス地域の方や市の方や財団の方たちの意見をきちんと混ぜてというか、そういう形でできているかなというふうには思ってます。はい、
本当にこう素晴らしい企画だからこそこう長く続いてきたなと思いますし、音楽家の先生たちも協力的なんだなって思います。さあ、出身はこの藤沢ということで、企画も素晴らしい企画をこの藤沢でしていただいている小口さんから見た藤沢の魅力聞かせてください。
はい、藤沢の魅力、私はやはり鵠沼の住民なので、鵠沼海岸というのがよくお散歩でするんですね。うちからって言っても分かんないと思うんですけど、まっすぐ行くとこう海岸があって、それで鵠沼海岸に出ると左を見るとですね、江ノ島が見えて、右を見ると天気が良ければ富士山が見える。それを途中の酒屋さんでビールを1本買ってですね、友達と途中の四つ角で合流をして、こうパッと行ってくっちゃべりながらのんびり過ごすっていうのが、まあ魅力っていうか好きな感じですね。やっぱり海、自然な感じとか波の音とか、やっぱり東京でとか地方を仕事でキリキリして帰ってくるとやっぱりとても癒されるというか、もう匂いが違うっていうところがありますので、まあ、そこは本当に魅力かなと。あとやっぱり空気感、人が何ですかね、 のんびりというかおおらかですね、いい言葉で言うととってもおおらかなので、テンポがちょっとゆっくりできるというか、そんなイメージですね。それがすごく魅力だと思います。あとお魚も美味しいですしね、地のものは、はい、
もうザ地元人といった感想ともうね、その雰囲気が好きっていうだけじゃなくって、ちゃんと言葉にして今ご紹介していただいたので、共感できた方がきっとねたくさんいらっしゃったのかなと思いますし、こののんびりできるこの空気感もそうですしね、安心できるといったところ、やっぱり地元ってそうであってほしいなって思いますしね、小栗さんの話を聞いて気持ち的にも少しのんびりな気持ちになってきましたけれどもまあ日々お忙しくねされている、そして企画などもね皆さんと一緒にやっているということなんですけれども、今後の目標とかビジョン、こうしていきたいなという夢などがあれば小栗さん聞かせてください、
まず藤沢のこのゆかりの取り組みについては、引き続き演奏会、学校訪問、あと地域出張とかもやり始めてますので、そういうのは藤沢市や財団の方とですね、目標をきちんと設定しながら継続的に続けていくっていうことが、藤沢市の文化が根付くというか、そういうことにつながると思うので、きちんと協働しながらやっていきたいというのが一つと、あとはですね、もう一つ来年度にオリパラプログラムということで特別オーケストラというのが立ち上がって、いろんな演奏家の方たちにも入っていただいてオーケストラを作るので、それをきちんと取り組んでいくっていうところがあるんですけれども、その演奏家の方たちと子どもたち若者の交流というのの他にですね、やはり地下に子どもたちはそういう本物の音楽を聴けるっていうのもあるんですけれども、市の職員の方とか財団の職員の方とか、私みたいに企画を担当する方とか、裏方のこうステージマネージャーやる方とか、いろんな仕事の方たちに直接割と直に関われる機会だと思うので、音楽家と触れ合うプラス、そういういろんなスタッフ、人間、いろんな職種があるんだよ、それ一つのものに向かってそれを作ってるんだよっていうのをですね、ぜひ感じてもらってですね、何かこう音楽だけじゃなくて、あってこう感じるようなものができるといいかねというのは、それは演奏家の方たちとも話しながらやってます。ただ音楽を上達して演奏するだけじゃないんだよっていうようなプロジェクトにしていきたいなというのが目標というか、夢というか、まあ近々の夢ですね、はい、
夢に向かって常に進んでらっしゃいますもんね。
そうですかね、だといいんですが、はい、頑張ります、はい、
そうやってこう音楽家の先生たちとも、こう常にそうやってコミュニケーション取ったりお話ってされてるんですね。
そうですね、私は割としつこい方なので追いかけて、もうお忙しいのは分かるんですけれどもちょっと入って企画を理解していただくということはやって、その代わりあちらの話も聞きながらというふうには思ってます。
昨日ご紹介していただいた先生方、はい、いろんなところでご活躍をされていて、はい、こういった人たちが本当によくそれこそ、まあ、受診市とはいえ藤沢に来ていただいて、こうやってねみんなのために子どもたちのためによく協力をしていただけるなっていったところが、
申し訳ないなって申し訳ないなっていうのは子どもたちに失礼ですが、本当に頭が下がります。本当にそうです。
さあ、そしてですね、このラジオを聞いている皆さんに今後こういうことをしますよという手掛けている事業に対して告知ができるものがあれば小栗さん、はい、いただけますか。
はい、繰り返しになりますけれども、演奏会というのを毎年やっていて、まずはですね7月4日にですね、土曜日ですね、湘南台の文化センターの市民シアターで、先ほどお話したチェロの巨匠の堤剛さんとですね、あとはバイオリンの江藤久美子さん、あと特別オケのコーチとなっている白井圭さん、川本芳子さん、ピアノで佐藤幸子さんに入っていただいて演奏会を、ちょうどポスターチラシを作ってたり曲目作りも半分はできているところなんですけど、プログラムもそれをやるということになってます。プラスですね、特別オーケストラを同じ月の7月23日に演奏会の成果発表会、これは市民会館の大ホールでやるということと、あとは非公開になるんですけど、11月に学校訪問で調合中に中学校の方に別の演奏家と入らせていただくというのと、あと地域出張編でですね、毎年浮世絵館ですとかそういった公共施設でもやってますので、そこでも他の演奏家たちと回る、プラスですね最近は民間施設にも行ってますので、サロンコンサートができるような場所で数回やるというところがあるんですが、さらにですねオリンピックの時期に絡めて この高知人がちょっと地域に飛び出そうということで、ちっちゃい場所でですね、例えば鵠沼海岸のどっかのお店とかそういったところでですね、1人2人とかでちょっとミニコンサート30分ぐらいやろうかとか、そういうこともちょっとお話ししている最中なので、そういうことも実現できるのではないかなというふうには思ってます。また告知させてください。
ね、そういった情報発信も私たちもそうですけれども、大木さんどんどんしていただいて、はい、ね、私たちもそのいい情報を逃さないようにキャッチしていきたいと思います。さあ、おしまいにですね、2日間にわたってお話を伺っていきました大口さんが、日頃心がけていること、大切にしている言葉、座右の銘などがあれば聞かせてください。
はい、言葉っていうのではないんですけれども、いつも心がけていることというので言うと、やはり街づくりっていうのはこう形になるまでとか成果が出るまでにはすごく時間がかかるものなんですね。一つの公園作るにしても、何かこう住民の合意を得るにもとっても時間がかかることなので、まずはやめないこと、諦めないことというか、続けることというのを第一に、で続けることをっていうことをやるためには理念を持ってないといけないので、やはり住民の意見をきちんと聞きながらも、自分のそういう理念をきちんと、この町にはこれがいいとか、そういうようなことを持ちながら、多少そこでガチガチに歯をくぶ縛ってやるとか、そういうことではなくて、しなやかに朗らかに柔軟に対応できるようにしながら続けていくということを大切にしております。
2日間にわたってお話を伺ってきた小口さんの人柄だったり、人に対してのこうやり方だったりするのは、今の言葉ですごく分かりますね。
まあ、しつこい感じなんですけれどもね。そういう感じでやってます。はい、
そうでね、一つ一つは続けていくってすごく大変なことですけれども、じゃあいかにどうやってみんなで、ね、続けていけるかっていう、無理のないようにっていう言葉もありましたけれどもね、しなやかにっていう素敵な言葉も出てきました。常にそういったことを心がけていらっしゃるということですね。ということで、素敵な言葉もいただきました。さあ、2日間にわたってお話を伺っていきました。皆さんにもね、楽しんでいただけたのではないでしょうか。いろんな PR のね、口もしていただきましたし、事業などについてもご紹介していただきました。今週の大好き藤沢のコーナーには、有限会社町所計画室代表取締役でいらっしゃいます小口優子さんに登場していただきました。引き続き藤沢市の子どもたちのためにもご尽力いただきたいと思います。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。